今日からアドベントが始まってまいります。アドベントというのはクリスマスを待ち望む4週間になります。今日は「主のご決意」というタイトルでお話をしてまいります。今日はたくさんのパワーポイントを用意してますので、お楽しみください。主のご決意。聖書箇所は旧約聖書イザヤ書の9章5節および6節お読みいたします。旧約聖書イザヤ書の9章5節および6節。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は公正と正義によって建てられ、支えられる。今より常しえに、万軍の主の熱情がこれを成し遂げる。以上です。この万軍の主の熱情、これは非常に重要な言葉です。救いというのは神の熱情によって成し遂げられるものです。私たちや皆さんや教会の熱情によって成し遂げられるものではありません。神の熱情によってこの救いが成し遂げられます。しかし神は神の民の涙によって奮い立つお方でもいらっしゃいます。神様は熱いお方です。神様は原則のようなルールのような冷たい方ではなく、神は熱い思いを持って私たちを愛し、私たちに熱いか冷たいかのどちらかであってほしいというふうに言われるお方です。先週祈りについての話をいたしました。そしてアドベントを迎えるにあたり、祈りの習慣が大切であるということ、それを習慣として朝起きて足の裏が床につく前愛して歩むことができますように、そして食事のたびにその祈りを捧げ、そしてまた天を見上げるとき、外に出るときに主の祈りを祈る。天にいらっしゃる私たちのお父様、天に増します我らの父よと祈る。そして一日の終わりには悔い改め、感謝の祈りを捧げる、罪の告白をする。その習慣なしに霊的な成長はないということを申し上げました。そしてそれを一番よく教えてくれたのは、習慣の大切さを一番よく教えてくれたのは、我々の世代ではイチロー選手ということができるという話をいたしました。そしてそれらの祈りの習慣っていうのは、ただの言葉、呪文のようになってはなりません。だけど心を込めてそれを繰り返していくときに、それこそイチロー選手がメジャーリーグで最も偉大なバッター、そして野手として活躍されたように、で、それにはあの習慣は不可欠でした。私たちが祈りの習慣を持たないならば、霊的に成長することは不可能と言ってよいでしょう。それを知っている教会はその習慣をずっと繰り返してきました。ただそれは立法主義のように型形式だけになってはなりません。心を込めて祈ることが必要です。さて次お願いします。私たちがいつも覚えるべき事柄は、天地創造、神は良いものとして天地を作られたということ。そこには罪がなく素晴らしいものとして作られました。6日間で神は天地創造をなさいました。それは極めて良かったと神は言われた。神が良かったと言われるぐらいですから、本当に良かったんだと思います。そして神は喜ばれました。7日目に休息を取られた。だから1週間は7日になっています。しかしアダムとエバは神との契約を破り、すぐに神を裏切り罪を犯しました。それを堕落フォールと言います。しかし神はその時に直ちに人々を、そしてアダムとエバの罪のために堕落してしまった全ての被造物を贖うと定められました。その神の熱情が今に続いているんです。それが今日の説教題の神のご決意です。そして長い年月をかけて 救い主がお生まれになるように準備をされてこられました。そのことも後で話をしていきますけど、これ全体像、そしてやっと生まれになったのが今から2000年ちょっと前、イエス・キリスト、救い主、神ご自身であるお方が聖母マリア様を通してお生まれになった。そして30年を経て公の生涯を生きられ、人々に教えられ、救いを教えられ、神がどういう方であるかを示されました。しかし人々は最初はそれを喜びましたけれど、最後はイエス様を十字架にかけて殺した。その大いなる悪すらも神は私たちの罪の許しのために用いられた。それが十字架刑でありました。その十字架の中でイエス様は人々を愛し抜かれた。それを通して神は罪の許しの技をイエス様を通して完成させられた。そして日曜日に、金曜日に十字架かけられましたが、日曜日に復活させられた。それがイースターです。そして主の日はこれから必ず来ます。そして神は新たな天と新たな地を回復してゆかれます。一つ一つを神は達成してこられました。ですからこれからのことも達成してゆかれます。次お願いします。今日お話ししたいのは、なぜクリスマスが起こったのかということです。次お願いします。3つのポイントでお話をしてまいります。 Because why Christmas? Because we are fallen。 なぜなら我々が堕落をしたからです。だから神はクリスマスを準備されなければなりませんでした。それが1番目。2番目、 Because God decided to save us。 神は私たちを救うと決められた。だからクリスマスの出来事が起こりました。3番目、 Why Christmas? Because God wanted to lead us to the true life。真の生き方へと導こうと神は願われたから、だからクリスマスが起こったんです。1番目のポイントから見ていきましょう。 Why Christmas? 次お願いします。 Because we are fallen。 次お願いします。天地創造された時に、それは先ほど申し上げましたように素晴らしいものでした。創世記1章2章で天地創造が記されています。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて良かった、非常に良かった、素晴らしいものだった。夕べがあり朝があった第6の日である、天地創造の6日目の完成時に、素晴らしいものとして神はそれを完成させられました。次お願いします。少し映画エデンの園をイメージして描いたものですけれども、有名なルーベンス、そしてブリューゲル、ルーベンス、ネロ少年のフランダースの犬でネロ少年が見たかったというルーベンスの絵ですけれども、ブリューゲルは塔で有名ですね、バベルの塔で有名ですけれども、その合作と言われています。この美しいエデンの園で、しかし禁断の実を取って食べ、神から背を向けた、神のごとくなりたいと思った、それがアダムとエバの堕落でした。次お願いします。そしてもはやこの園にいることは許されず、エデンの園からアダムとエバは出されました。次お願いします。そしてそこから追放されていった。その結果壊れた4つの関係があります。お願いします。まず神との関係が壊れました。神を信頼せず、神のごとくなりたいと思った人々、神との関係が壊れました。そしてアダムとエバの関係が壊れていきました。他者との関係、アダムに何ということをしたのだと神が言われた時に、いや、あなたがくださったこの女が食べろと言ったから食べたんですけど、まあ俺も悪いっちゃ悪いんですけど、俺だけですかね悪いのは、みたいなことが行間に含まれているような答え方をします。そしてエヴァはそれを聞いたときに、そんな言い方しなくてもと思ったじゃないかと思います。そしてエヴァの答えは、蛇が騙したんですという答えでした。この2人になかったのは何か、それはごめんなさいという言葉です。私が罪を犯しました、どうか許してくださいという言葉がなかった。もしそれが、謝罪が、悔い改めがあったならば、歴史は変わっていたことでしょう、きっと。今のようにはなってなかったでしょう。しかし彼らが行ったことは自己弁護と他者批判です。アキューズ and エクスキューズがそこにもあった。 そしてそんなことを言ってしまう、やってしまう自分も情けない、自分を受け入れられない、そしてあなたのゆえに4番目、この地は呪われてしまったというふうに神は言われました。そして堕落が起こっていったんです。さらにそれにとどまりませんでした。次お願いします。アダムとエバの家庭には子供が生まれました。それは祝福でした。神はもともとアダムとエバ、最初の人たちが子供を作り、子供が生まれ、愛の家庭が広がっていき、世界中にその愛が広がっていくことを願っておられました。まずアダムとエバが愛し合い、家庭の中に愛が広がり、そして産めよ、増えよ、地を満たせと言われた。それは愛が広がっていくことを願ってのことでした。しかしそうはならなかった。創世記1章2章が天地創造、3章が堕落、4章に何が書かれているか、次お願いします。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは弟です。羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。頭にきて何か悪いことを考えている、神からの警告がありました。続いて8節。カインが弟アベルに声をかけ、2人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません、私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。次お願いします。アダムとエバの家庭で起こったこと、それは長男が次男を殺すということでした。このような家庭で、皆さんの家庭でそのようなことが起こったら、親にとってこれより苦しいことはありません。次お願いします。アダムとエバの嘆き、親にとってこれ以上につらいことがあるでしょうか。罪というのは、次お願いします。罪はあなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけるんです。だから神は罪を憎まれます。なぜクリスマスが起こる必要があったのか、我々が堕落をしたからです。人類最初の過程でこれが起こっていきました。この殺人以前にも何らかの家庭内暴力、その他のこと起こっていたと思います。多分書かれてないですけど、それが積もり積もってこのようになっていったんです。だから神は罪を良しとされない。2番目、なぜクリスマスが起こったのか。 Because God has decided to save us。 神は私たちを救うと心を定められたんです。堕落が起こった時、アダムとエバが罪を犯した時に、次お願いします。神はすでに創世記3章15節で、蛇に対して、この蛇は普通のその辺にいる蛇じゃなくて、悪魔の象徴としての蛇です。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。かかとを砕くっていうのは、大きい損傷です。痛い、走ることも歩くこともできない。だけど彼はお前の頭を砕く。頭を砕かれると死にます。蛇は、悪魔は救い主のかかとを砕いた。それは十字架を意味します。ものすごく大きな犠牲を与えた。これで勝ったと思ったことでしょう、悪魔は。しかしその救い主は十字架を通して悪魔の頭を砕きました。悪魔は何を願っているのか。神が愛しておられる私たちを自分と一緒に地獄に道連れにすること、それを悪魔は願っているんです。神を悲しませるためだったら何でもしたいと思う。その悪魔の道を閉ざすために、救いの道を閉ざすために、救い主、主イエス・キリストは来るということを、もう創世記3章で神は語っておられます。次お願いします。アダムとエバが罪を犯した時、神は直ちに人類を救うと定められた。そして救い主がお生まれになった。次お願いします。しかしながら神は注意深く救いの道を備えて行かれました。そうしなければならなかった。次お願いします。旧約聖書の時代とは何か。神はそのために一度人々を、全てを、動植物も 洪水によって滅ぼされました。それがノアの洪水です。そして新たにノアとその家族から再スタートを切られました。そして創世記12章に行くと、アブラハムという一人の人物を見つけ、そして彼には子供がいなかった。だけど特別に神の導きによって子供が与えられ、そこから一つの民族を形成していき、その民族から救い主が生まれてくるように神は計画をされた。それがイスラエルの民です。イスラエルの民を通して神の計画を実現していこうとされた。そしてイスラエルの民はもう最初から言うことを聞かなかった。預言者を通し神の計画をお伝えになり、預言者を通し神の民を整えていかれようとされました。そして時が来た時に救い主が来られた。次お願いします。三位一体、父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神が本質において一つであるということを表すのが三位一体、トリニティという教理です。父なる神は子なる神イエス・キリストを送るということを考えられ、イエス様と聖霊様とお話しされたでしょう。そしてイエス様は分かりましたと受け取って、神としての栄光を捨てられないとは考えないで地上に時が来た時下って来られた。それがイエス様です。次お願いします。ヨハネ福音書1章8節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。これイエス様のことです。次お願いします。フィリピ信徒への手紙2章の6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。これがイエス・キリストがされたこと、そしてイエス・キリストに神がなさったことです。そしてイエス様は聖霊によって聖母マリア様のうちに宿られた。Why Christmas? Because we are fallen. 我々が堕落したから。Why Christmas? Because God wanted to save us. 神は私たちを救いたいと思われたから。3番目、Why Christmas? Because God wanted to lead us to the true life. 真の生き方へと導きたいと思われたから。これらすべては神の熱情によってなされたんです。金曜日、青山学院でも点火祭が持たれました。クリスマスツリーの、私はこちらの青山キャンパスの点火祭に来ました。3000人ぐらいの方々来られていたでしょうか。たくさんの方々が来られていき、幼稚園生からボタンを押してクリスマスツリーに点灯していきました。幼稚園、小学校、中等部、高等部、大学、大学院と、そして空を見上げながら非常に感慨深く思いました。神様、本当になさったんですね、この救いの技を。神は最初からこのことを決めておられ、時が来た時にこれを実現されました。次お願いします。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。暗闇を理解しないこの世に光が来てくださった。悪い人間から謝罪するのが本当です。だけど悪くない神の方から犠牲を払って来てくださった。これがクリスマスの神の救いの技なんです。次お願いします。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。次お願いします。ヨハネ8の12、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。次お願いします。この世にはたくさんの暗闇があります。戦争も起こってる。いくつもの戦いもある。不正もある。飢餓もある。経済的な問題もある。嘘つきもある。裏金もある。その暗闇の中に私たちはいますが、外にあるだけじゃなくて、私たちの心の内にも暗闇があります。その暗闇も神は照らそうとしておられるんです。次お願いします。イエス・キリストは真の光として来られました。人工の光じゃない、真の光としてこの世を照らし、 そしてこの世を形成する私たちの心もその暗闇も照らすために来てくださったんです。少しだけ難しい話をします。理論的な話をしますが、この方が理解しやすい方が一定数いつもいらっしゃるので、この話をします。次お願いします。トマス・アクアイナスというカトリックの、まあ、プロテスタント、この時代にはないですけれども、思想家がいらっしゃいました。トマス・アクアイナス、13世紀の人です。本質と実存という言葉を分けて論じられました。次お願いします。本質というのはエッセンス、エデンの園の姿だと思ってください。人々が愛し合い、許し合い、優しい、罪のない姿、本来あるべき姿、プラモデルで言うならば設計図の姿。実存というのは現実にある姿、現実の破れた姿だと思ってください。学生であるならば本質というのは朝6時に起きて軽く散歩をし、そして朝食を食べ、家族に挨拶をし、授業の30分前には教室についていて、予習をしながら友達に親切に話しかけている。そして授業が終わったら食堂に行ったりして、友達と話をしながら次の授業を準備し、あるいは復習している。アルバイトするのであるならば早めに着いてきちんと仕事をこなす。家に帰ってきてお風呂に入って、10時半か11時には寝る。それが本質的な生活パターンだとすると、実存的な生活パターンは朝一限9時からあるのに、起きたらもう9時半、もうこれはいきなり欠席で、2限もあるけど2限にも遅れそうで、ギリギリでやってきて、もう朝ごはんも食べてないし、髪の毛もぐしゃぐしゃで、友達とももう面倒くさいから話もしないで、授業中も寝てしまって、アルバイトに行ったら遅刻して店長に叱られて、これが実存の姿です。現実の破れた姿。パウル・ティリヒという思想家はこういうふうに説明しました。次お願いします。本質的な状況に我々はあった。右上です。エッセンス、エデンの姿だけど堕落が起きました。そして現実、実存の姿になっている。救いというのはこの実存の壊れた姿から本質へと我々を導いてくれる本質化の姿なんだと彼は言いました。現実のボロボロの姿から本来あるべき姿へとイエス様は私たちを変えていってくださる。それを彼は、哲学の用語でエッセンシャライゼーション、本質化という言葉で表しました。こういう説明した方が分かりやすい人が何人かはいつもいらっしゃるので、これを紹介しました。次お願いします。三位一体ということを教会の歴史の中で教えてくれたのがアタナシオスという人です。アリウス派とアタナシオス派、世界史やった人は習ったことあると思います。アレキサンドリアの司教です。彼は東方正教会の伝統に連なっていくんですけど、こういう表現をしました。He became、 He ってイエス様です。He became what we are。 イエス様は私たちと同じような姿になられた。 So that he might make us what he is。 私たちがイエス様と同じようになることができるように、私たちと同じような姿になってくださった。これは彼の有名な言葉です。神は人となって私たちの間に住まわれました。それは私たちが、我々神になるわけではないですけど、完全な神が最初に願っておられたような、アダムとエバが最初に作られ成長していくことが願われていたような、そういう姿になっていくことができるようにイエス様は来てくださった。次をお願いします。それはいわば天へと向かう生き方と言ってよいでしょう。一番大切な聖書の教えは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それはエデンの園で神が願っておられたことです。しかしアダムとエバは罪に誘惑され、神よりも自分が神になりたいと思った。そして神から離れて行き、堕落が起こりました。だから一番大切な戒めは神を愛すること、そして隣人を自分のように愛すること。それはアダムとエバの家庭においてすでに壊れていました。そしてお兄ちゃんが弟を殴り殺すということが起こっていった。それが人類の始まりなんです。 で、神はそれ放っておいてもよかった。だけど放っておくことができなかった。なぜか、それは神は私たちなしに生きることができないほどに私たちを愛しておられるんです。皆さんや私をなしに生きることができないと思うほど神は私たちを愛していてくださいました。人は誰かを愛するとその人のことを知りたくなります。学生にも言います。誰か気になる人がいたら Google 検索とかやったでしょと言ったらクスクスと笑います。そして、あるいは最近の学生も Facebook 使いませんけども、インスタとかそういうのでチェックしますね。そして、どの授業を取ってるんだろうかとか、どういう食べ物が好きなんだろうかとか、どこ行ったんだろうかとかチェックします。誰かが好きになると、愛すると気になります。気になって調べます。そして次のステージに行くと、自分のことを知ってほしいと思うようになります。そして、なんとなく友達を介して話しかけたりとか、なんとなく隣にたまたま歩いてたら来たみたいな感じで歩いたり、したりして声をかけようとしたりします。愛すると、人を愛すると知りたくなるし、知ってほしくなるんです。神は私たちのことをよく知っておられます。愛しておられます。そして、神はご自分のことを知ってほしいと願われます、私たちに。皆さんは神様のことを知っておられるでしょう。でも、神は皆さんのことをもっと知っておられます。そして、もっと知ってほしいと願われる。何よりもどれほど愛しているのか、あなたのこと、それを知ってほしいと願っておられます。そのことのゆえに、クリスマスを何千年もかけて準備し、実現されました。神が約束されたことは、神は全部実現されます。本当にイエス様来られました。それがクリスマスの出来事でした。イエス様と共に歩む時に、私たちは新たな天と新たな地に向かう生き方になっていきます。それは憎むことではない、愛する生き方になります。人を許す生き方になります。一個戻してください。そして、善をもって悪に打ち勝つ生き方になります。そして、互いを愛する、互いを大切にする生き方になっていきます。次お願いします。それは、神を愛し、隣人を自分のように愛する生き方です。次はね、キリスト教信仰の中心、イエス様はマタイ22章で教えてくれました。律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。律法全体と預言者というのは、旧約聖書ということです。この時点では新約聖書まだありませんでしたから、聖書は、この中心はこれなんだということ。次をお願いします。これは最後です。4つの壊れた関係、アダムとエバの罪によって神との関係が壊れました。アダムとエバの関係が壊れました。家庭内での関係も壊れました。アベルとカインの関係は激しく壊れていました。イエス・キリストはこれらを回復するように来られたんです。そして、自分との関係も壊れてしまいました。きっとアダムは、なんでこんなことを言ったんだろう、なんでこんなことをしたんだろう、エヴァも思ったでしょう。そして、特にカインがアベルを殺した時に、その死体を見た時、その血がついた手を見た時に、私のせいでこれが起こったんだ、きっとそう思ったことでしょう。神は罪を良しとされません。それは、罪があなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけるからです。新しい天と新しい地に向かう生き方をしていく、それがクリスチャンとして生きることです。それは、神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛する。それによって、自分との関係も回復し、神が作られた美しい自然環境との関係も回復していき、神は、私たちは、こうやって準備してこられた。それが実現したのが、クリスマスの時です。Why Christmas? because we are fallen, whatever must, because God wanted to, God has decided to save us. 神は私たちを救うと。Why Christmas? Because God wanted to lead us to a true life. 真の生き方へと導きたいと願われたから。だからクリスマスが、あの出来事が起こったんです。それが神のご決意であり、神がなされたことでした。それは神の熱情が、熱き神の身思いがなしたことでした。私たちはその神の熱い思いに応え、また涙し、感謝を捧げ、神と共に歩んでいくのです。それをこのアドベントの時にしてまいりましょう。祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちをこよなく愛し、私たちに命を与えてくださいました。あなたは私たちをこよなく愛し、私たちが罪の中にいることを良しとされませんでした。あなたは私たちを救うと決められました。そしてその熱い熱情を持って、その技を今日まで進めておられます。あなたは熱いか冷たいかであってほしいと神は私たちに語られます。そのあなたの熱き熱情に、私たちが熱き思いを持って、あなたを愛し、隣人を愛して歩んでいくことができますように助けてください。アドベントの初日、感謝をいたします。あなたと共に歩ませてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。